聖書朗読、また引き続き宣教を吉田信也主事にお願いいたします。
聖書の御言葉を朗読させていただきます。詩編の102編1節から28節まで、旧約聖書の1038ページになります。お読みいたします。詩編102編、苦しむ者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私の苦しみの時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時にすぐに私に答えてください。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えているのです。私の心は青菜のように打たれてしおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆きの声で私の骨は肉に溶けてしまいました。私はまるで荒野のミミズク、廃墟のフクロウのようです。私は眠ることもできず、屋根の上のはぐれた鳥のようになりました。敵は絶えず私をそしり、あざける者は私を名指しにして毒づきます。まことに私は灰をパンのように食べ、飲み物に涙を混ぜ合わせました。それはあなたが憤りと激しい怒りのゆえに私を持ち上げ、私を投げ捨てられたからです。私の火は伸びていく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。しかし主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来ました。まことにあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの塵を愛おしみます。こうして国々は主の皆を、地のすべての王はあなたの栄光を恐れます。なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。このことが後の世代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために、人々が主の皆をシオンで、主の誉れをエルサレムで語り継げるために、諸国の民や王国が一つに集められて主に仕えるために。主は私の力を道の半ばで弱らせ、私の日数を短くされました。私は申し上げます、私の神よ、私の日の半ばで私を取り去らないでください。あなたの年は世々に至ります。あなたは遥か昔に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたは常しえの方です。すべてのものは衣のように擦り切れます。街灯のようにあなたがそれらを取り替えられると、それらはすっかり変えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべたちの子らは住まいを定め、彼らの末は御前に固く立てられます。皆様おはようございます。 KGK の総主事の吉澤信也と申します。いつも私たち KGK のために祈りとまた献金でもってお支えくださり、どうもありがとうございます。 KGK と言いますのは長教派の学生宣教団体です。主に大学生、 また専門学校生などの学生たちに聖書を通してそれぞれ使わされた地で福音に生きることを励ましております。先ほどこの礼拝の前の聖人化の時間に少し私たちの働きについて報告をさせていただきました。そのような機会を設けてくださいましたこと、また今日はこのように講談の御用をにお招きくださいましたこと、本当にありがとうございます。それではこの詩編102編から苦しむ者の祈りと題して御言葉を取り継がせていただきます。この詩編102編の表題を見てみますと、新改訳聖書では次のように記してありました。102の下の小さな字で書いてあるところです。もう一度お読みいたします。苦しむ者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。一節から十一節までをご覧ください。ここにはまさに苦しむ者の祈りが吐露されております。一節二節をお読みいたします。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように、私の苦しみの時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時にすぐに私に答えてください。皆さんはこのような祈りをされたことがあるでしょうか。それはもしかしたら祈りという形式をなさないかのような、単なる嘆きのような、ただ心の内にある悩みを吐き出しているだけかのような、そんな祈りだったかもしれません。主よ、私の祈りを聞いてください。詩人は3節から11節までその悩み苦しみの中にいる自分がどのような状態にあるのか、詩的な表現を巧みに使いながら表現していきます。6節の荒野のミミズクとか廃墟のフクロウとか、正直あまりピンとこない表現も時々出てきますが、とにかく非常につらい状況なんだなということは理解できるかと思います。そのつらい状況を当時の表現で言葉にしているわけです。いかに自分が打ちのめされているか、いかに自分が悲惨な状況にあるのか、詩人は苦しんでいます。4節、私の心は青菜のように打たれてしおれ、パンを食べることさえ忘れました。8節、敵は絶えず私をそしり、あざける者は私を名指しにして毒づきます。まるでこれは神に見捨てられ、神から懲らしめを受けているかのようだ、そんな状態であるとさえ詩人は訴えています。10節、それはあなたが憤りと激しい怒りのゆえに私を持ち上げ、私を投げ捨てられたからです。神の憤り、神の激しい怒りによって、まさに自分はこうして投げ捨てられてしまったんだ、ああ私はもはや神様あなたに見捨てられてしまったんですか、ああ主よ早く私に答えてください、私の祈りを聞いてください。最近祈ることができないんです、そんなふうに話してくれる学生にしばしば出会ってきました。祈ることができないんです、祈りたくても祈れない、祈りに心が向かわない、あまりにも辛くて、あまりにも悲しくて、なんだか祈ることさえできなくなってしまったんです。この詩編102編はそんな時のための、 そんな人のための祈りの言葉なのかもしれません。苦しむ者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のもの。時に私たちは祈りの言葉を失います。どうやって祈ったらいいかわからない、祈ることができない。そんな時、この詩篇の言葉を用いて祈ってみる。祈りの言葉が見つからない時に、この詩篇の言葉の通りにそのまま口に出して祈ってみる。あるいは口に出さなくても心の中でそのまま言葉をなぞってみる。この詩篇102編は、そんな悩み苦しむ者のための祈りの言葉として用いられてきたんです。病気や怪我のために痛みがある、苦しみがある、突然訪れた震災や自然災害のために嘆きがある、悲しみがある、大切な家族や知人を失うとき涙が止まらない、なんで、どうしてこんなことに。私も少し前に友人が奥さんを病気で亡くされました。まだ小さい子供を2人残して天国に行かれたんです。その友人のことを思うと胸が痛みます。そしてこの苦しむ者の祈りとは、彼のような人のためにあるのだろうかとふと思ったりします。もっと身近な重い悩みだってあるでしょう。職場や学校の人間関係で苦しんでいる、家族の中に不和があって悩ましい、仕事が非常につらい、もうどうしていいかわからない、そんな答えのない問いの前に立ちすくんでしまうかのような時、そんな時の祈りの言葉としてこの詩篇があります。それが苦しむ者の祈りです。そしてその悩み苦しむ者のその嘆きは、ただの嘆きだけでは終わりません。それは希望へと変えられていきます。それが12節以降になります。1節から11節までこの詩人は個人的な苦悩を抱えながら、それを神に訴えてきました。主よ、私の祈りを聞いてください。けれどもそこでこの詩人は疲れ果ててしまわない。叫び疲れて、嘆き疲れて、絶望の涙の中に落ちていったわけじゃない。ここから詩人は自分たち神の民の将来、自分たちイスラエルの民の新しい展望に目を向けていくんです。それが12節以降です。この詩人はバビロン捕囚の時代に生きていたのではないかとも考えられています。この時代、祖国を滅ぼされたイスラエルの民の多くはエルサレムから遠くバビロンの地へと連れて行かれました。その出来事を私たちはバビロン捕囚と呼んでいます。おそらくこの詩人も捕囚の民として異国の地で生きていたんじゃないか、祖国エルサレムから遠く離れた外国で生活をし、その地でそれなりに苦労を強いられていた、そんな捕囚の民の一人だったと思われるこの詩人。しかしいよいよその捕囚の期間が終わりに近づき、ついに祖国エルサレムへと戻る日が近づいている、いよいよその時がやってくる。この詩人はそんな時代にそんな希望を抱きながら生きていたんでしょう。確かに今自分たちイスラエルの民は国家を失い、 土地を失い、こうして異国の地でひどく困難な生活を強いられている。今までもこんなにも残念な状況にずっとずっと置かれてきた。でもやがてこれも終わろうとしている。いよいよその時が来ようとしている。13節、あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来ました。主がついに立ち上がってくださった。ああ主がいよいよ私たちを憐れんでくださった。ついに定めの時が来て、補修の期間が終わろうとしているんだ。今や慈しみの時、主はシオンを憐れんでくださるんだ。16節17節、なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。そうだ、主は窮した者の祈りを顧み、その者の祈りをないがしろにされることは決してない。だって主はもう一度我々のエルサレムを再建なさろうとしてくださっているじゃないか。だって主はもう一度我々のシオンを立て直そうとされているじゃないか。そうだ、やがてその時が来る。いや、今やそれが起ころうとしている。そして詩人はその日のことを想像します。その時のことを思い浮かべます。そんな詩人はまるでワクワクしているかのようにすら感じられます。20節、囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために。囚われ人だった自分たちのうめきを主はついに聞いてくださったんだ。あたかも死に定められているいたかのような自分たち、ついに解き放たれたんだ。詩人の想像はどんどん膨らみ、どんどん豊かなイメージになっていきます。21節、人々が主の皆をシオンで、主の誉れをエルサレムで語り継げるために。ああその時、自分たち神の民は栄光の主の皆をシオンで語り合っているんだろうな。ああその日、自分たちイスラエルの民はあのエルサレムで誉れの主を賛美しているんだろうな。22節、諸国の民や王国が一つに集められて主に仕えるために。ついにその日には諸国の民や王様までもが私たちの神様に仕えるようになるんだろうな。確かに詩人は苦難の中に、苦悩の中にありました。思い悩みを抱えていました。そしてその心情を主に吐き出しながら、あなたは私を見捨てられたのですかと訴えてきました。そう祈りながらも、そう訴えながらも、でももうすぐその時が満ち、定めの時がやってくる。我々補修の民についに回復が与えられるんだ。そう将来のことに思いを馳せる。するとどうだろう、徐々に気持ちが変化していくじゃないか。詩人は想像するんです。その日、民がエルサレムでみんなで一緒に主を賛美している、その光景を思い描き、その時を心から待ち望む。するとどうだろう、彼がもともと持っていた個人的な苦悩、それが少しずつ和らいでいくじゃないか。 詩人は想像するんです。主は立ち上がり、シオンを憐れんでくださるお方だ。主はシオンを立て、その栄光のうちに現れるお方だ。我らの主は決して窮する者の祈りをないがしろにされることはない。そう期待して、そう信じてみる。するとどうだろう。不思議と悩みが希望へと変えられていくじゃないか。神様に思いを向けてみると、不思議と苦しみが消え、慰めが与えられているじゃないか。このような詩人の希望、詩人の喜びとは、現代の教会にとっては何でしょうか。この詩人が想像してワクワクした未来、それは今を生きる私たちにとっては何でしょうか。それはイエスが語った神の国、天の御国と言えるでしょう。私たちにとっても神の国が完成することは大いなる希望であり、苦しむ者にとっての慰めとなるものです。そんな御国の完成を思うときに、この詩編102編に記されている詩人の嘆きも喜びも、それは私たちが経験する苦悩と希望のそのモデル、そのひな型となっていくんです。この世界は荒れ果て、悪がはびこり、私たち現代のクリスチャンもあたかもその悪に翻弄されているかのように思える現実があるかもしれない。私たち神の民もさまざまなことに打ちのめされて、悩み、苦しみ、痛みを抱えている、いつだって試練に遭っているかのような現実があるかもしれない。どうしてこんなことがあるのか、なぜこんなことが許されるのか、悲しみの多い世界、愛がないかのように思える人たち、主よ、私の祈りを聞いてください。私はあなたに投げ捨てられました。そう嘆きたくなるような、そんな時があるかもしれない。しかしやがて主が立ち上がり、常しえの御座に着かれる時が来る。しかしやがて慈しみの時、定めの時が来て、我らの主が新しい天のエルサレムにおいて王となれる時が来る。主は決して窮する者の祈りをないがしろにされることはない。その日が来る、やがて必ずその日がやってくる。想像するとワクワクする。新約聖書のヨハネの黙示録21章4節には、その日のことが次のように記されています。開かなくても結構ですが、ヨハネの黙示録21章4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。このような天の御国の完成は私たちにとっての大きな希望です。そして天の御国の喜びは、個人的な苦しみ、私の悩み、あの人の悲しみに対する慰めとなり、励ましとなりうるものです。 今も生きておられ、そしてやがて再び来られる私たちの主は、我々苦しむ者の祈りをないがしろにはされないんです。私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださるんです。だからきっと私たちはもっともっと御国を想像するべきなんでしょう。この詩人がエルサレムに帰っていて、そこで賛美している民の姿を思い巡らしていたかのように、私たちもまたもっともっと天の御国で賛美している自分たちの姿に酔いしれたらいいんでしょう。かの日にはそこで主の名を語り、そこで主を賛美している自分たちがいる、その中央には常しえの御座についておられる主ご自身がいらっしゃって、すべてはその栄光で満たされている。もはや囚われ人はいない、もはや死に定められた者はいない。そこは主への賛美で満ちている、満ち満ちている。そんな天の御国のありさまを私たちはもっともっと積極的に思い描き、心底それを願ってワクワクしたらいいんでしょう。その時その願いは希望となり、その思いは悩み苦しみにおける慰め、励ましへと変えられていくのだから。それは決してただの現実逃避ではありません。辛い目の前の現実を見ないようにしているわけじゃない。この詩人は23節以降もう一度自分の今の現状へと戻っていきます。彼は現実の今現在の苦悶の中へと戻ってくるんです。23節、主は私の力を道の半ばで弱らせ、私の日数を短くされました。彼は自分の現状を冷静に見つめ直します。どうやら自分は再建されていく、回復されていくエルサレムを見ることはかなわないようだ。どうやらもうじきこの命も尽き果てるのかもしれない。どうやら自分はやがてエルサレムで民が主を賛美するその声を聞くことはできそうにない。24節、私は申し上げます、私の神よ、私の日の半ばで私を取り去らないでください。私も祖国エルサレムの復興をこの目で見たい。私もその日を見たかった。その日私も民と共に主を賛美したかった。でもその夢は叶わないのですか、主よ。詩人はそうやって自分の命が長くないこと、自分の身がやがて滅びることを主に訴えます。彼は冷静に今の自分の現実と向き合っていきます。けれども24節後半以降、不思議とその言葉は主への賛美へと導かれていくんです。27節お読みします。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。主は決して変わらないお方だ。主は決して滅びることはない。悩みもだえていた自分がいました。嘆き苦しんでいる自分がいました。けれどもその悩み苦しみは最終的には26節、しかしあなたは常しえの方です。27節、しかしあなたは変わることがなく、そんな主への賛美へと、なんだかその悩み苦しみがあたかもそこに吸い込まれていってしまうかのようです。この自分の嘆きもまたいつかは滅んでいくものなんだ。 この私の苦しい現実もまたいつかは変わってしまうものなんだ。いや、私自身の命がそう遠くないうちに取り去られるものなんだろう。この世のすべてが流動的、この世のすべてのことに限りがある。しかしただ主だけは変わることがないお方、ただ主だけは永遠に生きる尽きることのないお方。すべての思い悩み、すべての悩み苦しみが主への賛美へとあたかも吸い込まれていくかのようにそこに帰着していき、そしてただ主だけが残る。主は変わらないお方、主は永遠なるお方、それだけがそこに残されていく。結びの28節、あなたのしもべたちの子らは住まいを定め、彼らの末は御前に固く立てられます。その主の前に我々の子孫が固く立てられることを確信します。あの永遠なるお方のもとに我々神の民の子供たちがそこに住み着くことになるだろう。多分私は滅びる、しかし神の民はいつまでも神と共にいる。多分私は死ぬ、でも私の子供たちは固く立てられる。そう歌って将来の希望を感じながらこの詩は閉じられていきます。翻ってみてこの詩の最初の言葉一節、主よ私の祈りを聞いてくださいという言葉でした。果たしてこの詩人の祈りは聞かれたんでしょうか。果たしてこの詩人の個人的な苦しみは取り去られ解決したんでしょうか。どうもこの詩を読んでみても詩人の現状や詩人を取り巻く環境が変わっていったのかどうかよく分かりません。その苦しみの原因が何であったのかも、祈った結果それがなくなったのかも、はっきり言ってよく分かりません。そして思う、もしかしたらそれは変わらなかったのかもしれない。もしかしたら詩人のその思い悩みの原因となっていたそのものは、結局はそれは取り去られなかったのかもしれないとも思う。けれどもこの悩みのどん底にいた詩人、あたかも絶望の中にいた詩人のその心は、その思いは明らかに変えられていったように思えるんです。たとえその詩人の状況が変わっていなかったとしても、それでもその詩人の思いは変えられていったんでしょう。そして最終的に詩人は神を賛美し、自分自身ではなく自分の子供たちの幸福を願い、そこに希望を感じています。このようなありさまを私たちは祈りが聞かれたとか祈りが答えられたというのかもしれません。あるいは祈りの中身が変えられていったというのかもしれません。そしてそのように祈りが変えられていくプロセスにおいて、エルサレムの復興、シオンの回復ということが歌われていたことは注目に値します。これは私たち新約時代の教会にとっては天の御国の完成、新しい天と新しい地を待ち望むということにつながっていくものでしょう。神の国の希望が人の思いを変え、 人の祈りを変えていくんです。天の御国への期待が私たちの嘆きを変え、私たちの祈りを変えていくんです。そしてそのような祈りへと私たちもまた導かれていきたいと思わされます。この詩編102編、苦しむ者の祈りと題されていました。悩みの中にあるものがこの祈りと共にあることを願って、この詩編は聖書の中に収められたことでしょう。教会の長い歴史の中で苦しむ者が祈り続けてきた詩編の一つです。教会の長い歴史の中で苦しむ者たちのその傍らにずっと寄り添い続けてきた祈りの一つがこの詩編102編です。私たちもまた苦難の日にはこの詩を覚えたいと思います。困難を覚えるときにこの詩人の思い、この詩人の祈りと共にありたいと願い、また祈れないときにこの詩を口ずさみたい。そしてこの歌を通して苦しむその思いがもし希望へと変えられていくことがあるならば、それはなんと幸いなことでしょうか。新しい1週間が始まります。今週も苦しむ者と共におられる主と共に歩む1週間であることを願っています。一言お祈りさせていただきます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの憐れみ深いお名前を心から賛美いたします。今日は共に詩編102編、苦しむ者の祈りを共に読ませていただきました。ここに苦しむ者の祈り、嘆き、叫びが記されています。それは時に私たちの思い悩みとも重なるようなものです。この詩人がエルサレムの復興を思い描き、そして主を賛美していったように、私たちもまた今のこの現実をしっかりと見据えながらも、なおかつ主が再び来られるというその現実をまたしっかりと握りしめ、御言葉を通して励まされ、教会の交わりを通して慰められつつ、主よ、あなたに、あなたと共に歩んでいきたいと、そう願わされます。神様、どうか私たちが祈れないような時、あなたが共にいてくださって、そんな私たちの祈りをあなたご自身が導いていてください。御言葉をありがとうございます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。